の時間となりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティはまなみと
ひかです。よろしくお願いします。
本日は前半は中良木祭特集、そして後半は12月に行われる普代音祭についてお送りします。それでは早速11月3日4日に行われた中良木祭の模様をお届けします。お聞きください。
元気な1回生にインタビューしたいと思います。
お願いします。
中良木祭どうですか？
こんな時からここに来てて商品買ったりしてて、でもそういうのもやりたいなと思ってたんで今来てやれててすごい楽しくやってます。
なんか見に行きましたか？
あ、お笑いライブをちょっとだけ。
どうでしたか？
あ、面白かった。なかなか機会がないんで見れてよかったです。
いいですね。
が最後のじゃんけん大会みたいなで色紙をいただいて、
サイン
入りの、
すごい
最高の中投げサインになります。
なんと学長に遭遇しました。
遭遇しました。今年の中投げ祭は学長から見てはどういう雰囲気ですか？
いや、なんか年々そのどういうの、あの工夫して作り込んでる感じがあるし、であの来てる人も増えてるような、
ね、
で時々すごいお年寄りの人がこう、ね、歩いてはったりして、まあ、それもあのラジオの放送とかいろんなこう大学のことを知ってもらえる機会が増えたので来てくれてるかもしれない。
ではパフォーマンスを終えたダンスカンパニーのインタビューしたいと思います。
はい、お願いします。
パフォーマンスを終えた感想はいかがですか？
そうですね、なんかやりきった感はありますね。
ダンスのジャンルは？
僕はブレイクです。
なんか食べましたか？
は味めぐりに行ったんですけど、まあ、400円という低価格で、いろんなものが食べれて、とても楽しかったです。
箸巻きを売っているバドミントン部の1回生にインタビューします。
お願いします。
今年初めての中良木祭はどうですか？
私的に結構初めての中良木祭ということでかなり緊張もあったんですけど、やっぱ1年生 の, あの団結力っていうのもあって、すごいなんかお客さんも来てくれてすごい充実した2日間になっているなと思っています。材料とかも買うのもかなり苦労したりとか、レシピも考えるのもすごい苦労もしてたんですけど、やっぱりお客さんのなんか食べてて美味しいなって言ってくれる笑顔とか見てたら、すごい充実した日々を送ってるんだなって思って、すごい頑張ってよかったなって。
すごすぎる。
めっちゃ美味しいんで食べに来てください。
美味しかった。
そうです、食べてくれてるんですか？ありがとうございます。
チーズ入りを食べたんですけど、
すごいチーズのトロトロ
感、めっちゃ美味しかったです。
本当にもありがとうございます。
私も今日1回生で売ってるんですか？
1回生で今年は売らせていただいていて、やっぱり新入生だけでも今奮闘中です。でも先輩たちもちょっと助けに来てくれたりもしてるんで、すごいそこは感謝だなって思ってます。
今年は京都中央らしい、
はい、はい、野菜をキャベツとネギをいただいてまして、そこもちょっと、味わっていただけたらいいなと思っております。
では今から M1 グランプリをやっている実井さんにインタビューしたいと思います。
まず M1 グランプリとは何ですか？
M1 グランプリは模擬店1位を決める企画です。
今のところはどこが優勢ですか？
今のところ、まあ、チーズコロッケ、ライスコロッケ、 あと焼き鳥とかも人気ですね。
はい、今年の中良木祭は初参加で、実位で運営側で参加ですけど、どうですか心境は？
もう叫びすぎて声が枯れてきました。でもまあ楽しいです。
よかったです。
はい、じゃあ引き続き待ってください
。ありがとうございます。おしるこを売っている1回生にインタビューしたいと思います。
はい、おしるこの売れ行きはどうですか？
まあ、順調ですね。結構寒いので、まあ、割と売れてます。
めっちゃ美味しかった。
マジで私今から飲むんですけど、美味しいっていう噂は金がで聞いて
ます。ありがとうございます。
初めての中良木祭はどうですか？
人結構思ったよりいて忙しいです。
何か食べたりしました？
あ、いっぱい食べました。はい、
一番美味しかったのは何ですか？
おしるこです。
やっぱ自分のとこが一番。
笑顔で、まっすぐな目で
3回生のお二人にインタビューしたいと思います。今年の宝木祭はどうですか？
今回はいろんなとこにちょっと行けたし、お店にも顔を出せたし、楽しかったです。
晴れてよかったなって。
あー、それは
思う。去年も雨降ってた気するから、うん、今年は晴れて、多分晴れてるから人もいっぱい来てるし、なんか3年間で一番盛り上がってるながら草やと思います。
お
ー以上、宝木祭でのインタビューをお聞きいただきました。すごい盛り上がってましたね。ちなみにそのインタビューの中で言った M1 グランプリ、
うんうん、
今年は太郎と花子のライスコロッケが1位やったそうです。おめでとうございます。おめでとうございます。食べた？
食べてない。
私も食べてない。
やらかし、
しくじった。まあね、
うん、
なんか食べたばっかじゃなくて、うん、そのなんか個人的に宝木祭で印象に残ってる思い出、食べた以外で、
食べた以外
ありますか？
食べた以外でやったら、私手話サークルっていうの入ってて、うん、そこで手話歌の発表をステージでして、でたくさんの人に見に来てもらえて嬉しかったです。
素晴らしい。緊張した？
いや、でも、まあ、練習してたんで自信を持ってできました。
お、余裕やったという。よかった、はい。
え、ひかは何か思い出ありますか？
食べた以外で。
食べた以外で。
食べた以外か。
食べた以外。
私はやっぱりそうや、ね、ラジオでそのいろんな人にインタビューできたのが、まあ、一番の思い出です。すごい。でもなんか1回生とかは、うん、ほんまになんか初めての宝木祭やのに、
ね、
なんかめっちゃみんな目がキラキラしてて
楽しそう。
そう、なんかそういう話聞くだけでも本当に楽しかったですね、うん、そう。なんか今年は2日間とも晴れたし、すごい盛り上がったね、うん、
ね、いい天気やった。
はい、そう、インタビューご協力いただいた皆様ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
来年の宝木祭もどんな感じになるのか楽しみですね。
楽しみ。
なんか新しい企画とかあるんかな？
どうやろう、期待しときましょう。
はい、期待しときましょう。
では続いて、12月19、20、21の3日間に開催される普代音祭について紹介します。はい、普代音祭っていうのは京都府立大学の音楽系サークルが中心となって作り上げる冬の音楽祭なんですよ、
う
ん、
お、確かに普代結構音楽系のサークルは多いような気がする、
うん、そうなんです。で、特に今回は軽音部、ジャズ研究会、アコースティックミュージックサークル、ハローが中心となってこの音祭を作り上げているんだそうです。
お、どう作り上げているんでしょうか？
なんと、はい、まずの軽音ブース、うん、ジャズ研ブース、ハローブースっていう風に3会場設けて同時進行で開催するっていうフェス形式を取っているらしいんですよ。
それ大学の中でフェスって絶対面白そう、ね、
面白い。
なんかいろんなジャンルの音楽も楽しめるしね、うん、すごい楽しそう、
うん、なんかバンドとか弾き語りだけじゃなくて、うん、ジャズセッションやラップ、うん、
ラップ
合唱、民族楽器セッションなども何でもありの音楽祭 で去年は全52組も出場していて、なかなかに大規模なイベントになってる
んです。すごい、
ね、
個人的にすごいラップが気になるんですけど。
ラップ気になる。
何を言ってくれるのかな。なんか普代あるあるとか言ってほしくて、ね、個人的に。
でもどんな人が出てるのかっていうのも注目する、
うん、そうですね、
ところですよね、
はい、
で、そう、普代音祭のコンセプトの一つに、うん、で他サークルとの交流っていうのがあって、で毎年そのサークルの垣根を越えたバンドとか、あとは OB、OG の方、うん、で他大学の学生と共演する人もいて、うん、でそれも醍醐味の一つになってるそうです。
素晴らしい、
ね、素晴らしい。
今年のなんか見どころみたいなのありますか？
今年はなんと、あの普代の写真部とのコラボ企画で音祭写真展っていうのが行われるらしいんですよ、うん、
全然イメージが分けへん。、ね、写真展の中で音楽が流れてるみたいな感じなのかな、
かな、気になる、
気になる、うん、でもなんかすごい写真と音楽のコラボってなんか相性はすごい良さそう、
うんうん、もうただでさえね、もう音楽好きにはたまらないイベントなんで、うん、で府立大学結構音楽サークルレベル高いんで、うん、まあ、今から私もめっちゃ楽しみにしてます。
そう、音楽好きは行くしかない
ね。もう行くしかないです。
ぜひ皆さん音祭行ってみてください。はい、続いてはお知らせのコーナーです。
まずは学生部会カゴラの活動について紹介します。
学生部会カゴラが主催するカゴラカフェでは、地域と大学をつなぐ場を作ることを目的とし、地域の方々をコミュニティカフェに招いて交流を深めています。12月のカゴラカフェは22日の土曜日です。場所は普代の大学会館1階で10時からオープンしています。参加費無料で事前申し込み不要です。皆さんお気軽にお越しください。
続いて大学からのお知らせです。12月13日木曜日の15時から稲森記念会館104教室で企画セミナーを開催します。多様な人々が参加できるインクルーシブな働く場を作ると題し、障害や雇用形態にとらわれることなく、一人一人が特性を生かし挑戦できるインクルーシブな社会に向けて、大学や企業で取り組まれている事例を紹介していただき、普代公共政策学部の浅田先生をコーディネーターにパネルディスカッションを行います。受講料は無料。申し込み方法などは京都地域未来創造センターまでお問い合わせください。電話番号は 075-703-5390 です。また京都学歴祭館では、現在普代生×歴祭館コラボで探る京都学と題し、京都府立大学の学生が企画した歴祭館所蔵の古典籍資料の展覧会が開催中です。11月27日の14時からは文学部教員による古典籍の解説、11月29日の14時半からは学生による展示解説も行います。入場は無料です。お問い合わせは京都学歴祭館資料課まで。電話番号は 075-723-4833 です。紅葉の北山にどうぞお出かけください。最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。ツイッターのユーザー名は @kpukpu_radio です。本日ご紹介しました普代音祭のツイッターのユーザー名は @kpu_music_fes です。どちらもフォローお願いします。
お願いします。いや、明日は府立大学推薦入試ですね。
いよいよですね。
いよいよ
そう、先月もその10月放送でその推薦入試の対策を特集しているので、うん、明日入試受ける方は普代のホームページのリンクからぜひ聞いてください。
聞いてください。
今ならね、まだ
間に合う、まだ間に合う、
まだ間、ちょっと早寝なあかんけど今やったらまだ間に合うから、うん、ぜひ今すぐ、
ね、聞いてください。
これが終わり次第すぐ聞いてください
、ね、もう何はともあれ明日推薦を受験される皆さん、うん、もう本当に頑張ってください。
頑張ってください。そうで、次回の放送は12月28日金曜日22時からです。来月の放送では来年の4月から新しく新設される和食文化学科についてゲストの先生にもお越しいただいて特集します。うん、どんな感じなのか私たちも知りたい、ね、
知りたいどうなるんだろう、具体
的ぜひ、お聞きください、はい、それではまた来月この時間にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。